ヘブライ人への手紙13章1節から。兄弟としていつも愛し合いなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることである人たちは気づかずに天使たちをもてなしました。自分も一緒に囚われているつもりで、牢に囚われている人たちを思いやり、また自分も体を持って生きているのですから、虐待されている人たちのことを思いやりなさい。結婚はすべての人に尊ばれるべきであり、夫婦の関係は汚してはなりません。神はみだらなものや姦淫するものを裁かれるのです。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにしないと言われました。だから私たちははばからず次のように言うことができます。主は私の助けて、私は恐れない。人は私に何ができるだろう。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。イエス・キリストは、昨日も、今日も、また永遠に変わることのない方です。本日の説教題、永遠に変わらないは、ヘブライ人への手紙13章8節から示されました。13章8節には、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですと記されています。この世界に存在する見えるものはすべて変わりますが、主イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることはありません。それは主イエス・キリストが永遠に変わらない父なる神様の一人子であられ、子なる神様であられるからです。ですから主イエスが私たちに与えてくださった救いも、信仰も、希望も、愛も変わることはありません。この変わらないものに支えられて、キリスト教会に連なる私たちは信仰に生きることができるのです。私たち信仰者も変わりやすいものです。神様から離れて罪に陥ってしまいます。しかし主イエスが変わらないお方であられるので、私たちはいつでも主イエスに立ち返ってやり直すことができるのです。ヘブライ人への手紙もそうですが、新約聖書の手紙の多くには、前半には救いのことや信仰のことが記され、後半には信仰生活のことが記されています。まずは罪人の私たちが主イエスを救い主キリストと信仰によって救われたこと、次に救われた者として私たちがどのように信仰生活を送っていくのかが記されています。13章1節をご覧いただきますと、兄弟としていつも愛し合いなさいとあります。ここで用いられている兄弟愛を意味するフィラデルフィアは、 古代社会で一般的にも非常に大切にされた徳目の一つです。新約聖書では神様の愛に基礎づけられた兄弟愛を意味しており、キリスト教会の交わりはこの兄弟愛によって実現されるのです。一節を元の言葉の意味に即して訳しますと、兄弟愛のうちにとどまりなさいとなります。兄弟愛のうちにとどまることは神様の愛のうちにとどまることであり、神様の愛のうちにとどまることは具体的に兄弟愛を行うことなのです。兄弟愛の具体的な徳目として最初に挙げられているのは2節にあります旅人をもてなすことです。ユダヤ人であれ異邦人であれ、旅人をもてなすことは大切な徳目の一つとされていました。ここでのある人たちはアブラハムとサラ、あるいはロトを指していると思われます。神様の使者たちはそれとは分からない姿で現れ、大きな祝福をもたらすと考えられていました。キリスト者にも同じ信仰の共同体に属する遠来の遠くから来たキリスト者との交わりは大きな喜びと励ましをもたらしたのでしょう。3節では牢に囚われている人たちを思いやり、虐待されている人たちのことを思いやりなさいと想像力を働かせるように進めています。そのためには自分も一緒に囚われているつもりで、自分も体を持って生きているのですからと人の立場に身を置くように進めるのです。それは自分以外の人の痛みに共感することが愛の技に他ならないからです。次に4節では、まず結婚は全ての人に尊ばれるべきであるとされ、神様に祝福された夫婦関係が第三者によって汚されてはならないと告げます。神様がみだらなものや勧誘をするものを裁かれると警告されているのは、夫婦愛を保ち神様の祝福のうちにあるように強く進めているからです。5節では、金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさいと勧められています。金銭への執着のみならず、あらゆる貪欲さの底に潜んでいるのは生きていくための物質的基盤への不安です。それは人が生きる上で常につきまといます。そうであるからこそ神様ご自身が、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われましたと告げ知らせるのです。恵みの神様への信頼こそが生きる不安を解消し、それを乗り越える力となるのです。そして6節では、詩篇118編6節を引用して、確信に満たされて、主は私の助けで、私は恐れない、人は私に何ができるだろうと言います。神様への信頼こそが世界のあらゆる不安と恐れから私たちを解き放つのです。 ここで記されている具体的な倫理的勧告は、別々のことが語られているように見えても、私たちを神様への信頼に向かわせ、そこから倫理的な行為へと向かわせます。神様への信頼は、性的な誘惑や金銭への執着から私たちを自由にしますし、私たちを隣人や信仰の兄弟姉妹への愛、思いやり、あるいは交わりの形成へと促します。神様への信頼という神様との関係の回復は、神様ご自身が私たちに主イエスによって手を差し伸べてくださった恵みにお応えすることで実現します。そうであるからこそ、私たちは神様の恵みに喜びと感謝を持ってお応えするのです。神様を信頼し、神様と隣人に愛と奉仕を持って仕える日々へと促されるのです。ヘブライ人への手紙は、紀元前1世紀末のローマの教会に宛てて書かれたとされています。この教会は迫害の中にあって信仰から離れてしまう誘惑と戦っていました。迫害を経験しなくとも、私たちにも信仰から離れてしまう誘惑があります。信仰が周りの人から受け入れられず、信じることに意味を見出せなくなってしまい、信じても信じてなくとも同じように思えてしまうのです。そのような信仰者に7節では、自分たちに神様の御言葉を語ってくれた、すでにこの世の生涯を終えた教会の指導者たちを思い出すように進めます。神様に作られた人間は、教会の指導者たちの語った神様の御言葉によって養われ、真実に生きることができます。そして指導者たちを思い出す時には、その人の生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさいと言います。その人の終わりこそ、生涯の全体が集約され、その人の生き方が明かしされるからです。信仰はその人の生き方に現れるだけではなく、その人が主イエスキリストとどのように関わったかが現れます。その人の信仰を見習うためには、その人自身だけではなく、その人を指導者としてくださった主イエスキリストをも見習わなければなりません。その職務に忠実に生きた教会の指導者の背後には、その人を励まし導き、必要な力を与えてくださった主イエスキリストのお姿を見ることができます。その人が主イエスキリストとの深く親しい交わりに生かされた姿を見習うことができるのです。その時に見えてくる主イエスキリストのお姿を、8節では、 主イエスキリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですと告白します。この御言葉は古い賛美歌の一節であるとか信仰告白の中の言葉であるとされています。この御言葉を元の言葉にの意味に近づけて訳しますと、イエス・キリストは昨日も今日も同じ方、そして永遠にとなります。ですから教会の指導者が礼拝でイエス・キリストは昨日も今日も同じ方と言いますと、教会の改修がそして永遠にと答えたのではないかと考える人もいます。福音書が伝える昨日のキリストと聖霊なる神様を通して今日も私たちのうちに働いてくださるキリストを説教者は語ります。改修はそれに応えてそして永遠にと自らの信仰を言い表したと考えるのです。この改修の答えが信仰の告白と言えるのは、永遠に変わることのない方が子なる神様であられるからです。出エジプト記3章14節には、主なる神様がモーセに私はあるという名であるとお答えになったと記されています。この世界に存在するものはすべて変わりゆき過ぎ去っていきます。私はある、そして永遠に変わることはないと真実に言えるお方は神様お一人です。そして永遠に変わることのないと告白されるキリストも神様であられるのです。また主イエスはマルコによる福音書13章31節で、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びないと言っておられます。永遠に変わらないのは主イエスキリストがおられることである、その御言葉です。私たちは福音書を通して主イエスが語られた御言葉と成し遂げられた救いの御業を聞くことができます。それは今も生きて働いておられるキリストの霊であられる聖霊なる神様の御力によって今日も変わることのない真実であり、永遠の将来においても変わることのない真実です。この変わることのない主イエスの真実こそ紛れもない事実であると信仰を告白し、この事実に支えられて励まされて、私たちはこの地上の旅を続けてまいりたいと思います。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。主イエスキリストが変わらないお方であられるので、私たちはいつでも主イエスに立ち返ってやり直すことが許されています。どうぞ私たちを神様ご自身が主イエスによって手を差し伸べてくださった 神様との関係の回復という恵みにお応えするものとしてください。私たちを神様の恵みに喜びと感謝を持ってお応えし、神様を信頼し、神様と隣人に愛と奉仕を持って仕える日々へと導いてください。永遠に変わらないのは主イエス・キリストがおられることであり、その御言葉です。どうぞ私たちに福音書を通して主イエスが語られた御言葉と成し遂げられた救いの御業を聞かせてください。御言葉は今も生きて働いておられるキリストの霊であられる聖霊なる神様の御力によって、今日永遠の将来においても変わることのない真実です。どうぞ私たちはこの永遠に変わることのない主イエスの真実こそ紛れもない事実であるとの信仰を告白するものとしてください。この事実に支えられ、励まされて、この地上の旅を続けていくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。